市からのお知らせ9ページ行政企業版ふるさと納税寄付に対する感謝状贈呈式を行いました。問い合わせ文化スポーツ振興課スポーツ振興班電話47-0207。この度株式会社ファウンテック様本社東京都千代田区から企業版ふるさと納税の寄付をいただき、感謝状を贈呈しました。いただいた寄付は、スポーツ合宿事業の財源として活用させていただきます。代表取締役の万谷様は、壱岐市出身であり、故郷壱岐への思いから毎年、壱岐ウルトラマラソンにも多額の企業版ふるさと納税にご協力をいただいています。写真があります。専務取締役万谷隆人様が感謝状を持って中央に、その右側に代表取締役万谷忠様が、左側に市長が立って写っています。写真終わり。第75回社会を明るくする運動についてお知らせします。問い合わせ総務課総務班電話 48-1111。 社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行した人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。壱岐市では保護司会、更生保護女性会の皆様を中心に、7月の協調月間に合わせて広報パレードや街頭啓発運動、中学生弁論大会を開催します。日程については、裏表紙の行事予定に記載していますので、ご覧ください。農地利用状況調査と農地利用移行調査についてお知らせします。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。毎年7月から9月末頃にかけて、市内すべての農地を対象に利用状況調査を実施します。この調査は法律に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員が現地を巡回し、耕作の有無を確認するものです。調査の結果、耕作されていないと判断された農地については、今後、貸借を推進していく、守るべき農地と、すでに山林化が進み、農地としての復元が困難な非農地に区分します。守るべき農地と判断された農地の所有者には、後日、その農地を今後どのように活用したいかを確認する、利用移行調査を行います。これらの調査は、耕作されている農地と耕作されていない農地の現状を把握し、今後地域での農地活用を検討する際の資料として活用されます。なお、調査の際にはやむを得ず、農地内に立ち入る場合がありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。農業者年金についてお知らせします。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。農業者年金は、国民年金に上乗せすることで、農業者の皆さんの老後の生活を支える公的な年金制度です。農業に従事する方だけが加入できる、安心でメリットの多い制度です。メリット。加入資格、国民年金第1号被保険者で、 60歳未満、年間60日以上農業に従事する方で、自営業や兼業農家も対象です。加入・脱退は自由にできます。積立方式。積立方式確定拠出型の年金です。納めた保険料と運用益が将来の年金額になり、少子高齢化の影響を受けにくい特徴があります。終身年金。一生涯受け取れる終身年金です。80歳までの保証付きで、80歳前に亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されます。社会保険料控除。支払った保険料は全額が所得控除対象です。所得税や住民税の軽減になります。国庫補助金。若い担い手には保険料の2割、3割、5割を国が補助します。認定農業者などが対象です。老後の安心のために農業者年金への加入をご検討ください。犯罪被害者等の支援についてお知らせします。問い合わせ、総務課危機管理班、電話48-1131。犯罪等により被害を受けた方や、その家族や遺族は、生命や身体への危害といった被害に加え、周囲からの配慮のない言動や、インターネット等の誹謗中傷などの二次被害や、加害者からの再被害への恐怖や不安にさらされています。壱岐市では、犯罪被害者が受けた被害の軽減に向けた取り組みの推進、並びに犯罪被害者を支える地域社会の形成を図ることを目的に、壱岐市犯罪被害者等支援条例を制定しています。平成31年4月1日。詳しくはこちら、QR コードがあります。犯罪被害に遭うと、事件、心身の不調、何も考えられない、不安で眠れない、自分を責めてしまう、誰も信じられない、日常生活の不安、仕事や学校を辞めた、自宅に住めずに引っ越した、生活が苦しくなった、家族の仲が悪くなった、友人・知人の言動や近隣の噂や中傷、無責任な噂話をされる、SNS で誹謗中傷を受けた、捜査・裁判に伴う様々な問題、事件を説明するのがつらい、慣れない裁判が負担になる、裁判に時間・費用がかかる、健康・福祉。国民健康保険後期高齢者医療制度についてお知らせします。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。 現在お持ちの国民健康保険被保険者証と、75歳以上の方が加入の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。国民健康保険に加入されている方、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の利用登録がお済みでない方には、資格確認書を、それぞれ7月中旬に郵送します。70歳以上の方は、負担割合が変更となる場合があるため、有効期限が定められています。75歳になる方は、後期高齢者医療制度へ移行するため、75歳の誕生日の前日が有効期限です。 いずれも有効期限満了の前までに、資格情報のお知らせ、または資格確認書を郵送します。令和6年12月2日以降に、資格情報のお知らせの交付を受けられた方への郵送はありません。後期高齢者医療制度に加入されている方、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を7月中旬に郵送します。有効期限は令和8年7月31日までとなります。マイナ保険証を利用されている方は、引き続きマイナ保険証で受診ができます。有効期限が過ぎた保険証、または資格確認書は、市役所までご返却いただくか、細かく裁断し、破棄をお願いします。壱岐市敬老事業補助金についてお知らせします。問い合わせ、長寿支援課、長寿福祉班、電話 45-1197。市では、市内各地域で開催される敬老事業の主催者に対して、事業に要する経費を補助しています。多年にわたり、地域の発展に貢献いただいている高齢者の皆様の長寿をお祝いするとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、敬老事業を通して、地域の見守り活動にもご理解、ご協力をお願いします。事業内容、市内に住所を有する当年度満70歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や記念品の配布などの行事を実施する敬老事業が補助対象となります。補助対象者、当該敬老事業を実施するまちづくり協議会や自治公民館、老人福祉施設など2団体以上で共同開催する場合も含む。補助対象経費、敬老事業にかかる事務費、諸経費、賄い材料、食料費、及び記念品代等、事業に必要と認める経費。補助金額、敬老事業の対象となる70歳以上の高齢者1人に対し、1000円を上限とし、事業に要した経費の実施出額以内で交付します。補助金の申請、事業実施前に交付申請書と事業実施後に実績報告書の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。現金の直接配布は事業対象となりません。詳しくはこちら、QR コードがあります。令和7年度分の国民年金保険料免除申請の受付が7月1日から開始されます。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157、長崎南年金事務所、電話 095-825-8705、音声案内 2-2。対象期間、令和7年7月から令和8年6月まで、令和4年度、令和5年度分については、申請日から2年1ヶ月以内、保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態となった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、免除や納付猶予制度をご利用ください。学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付 特例制度をご利用ください。令和7年度分の対象期間は、令和7年4月から令和8年3月まで。申請は、市役所保健課、または各支所、市民生活班ですることができます。必要なもの、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、失業や離職された方の場合、離職票または雇用保険受給資格者証の写し、学生の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、マイナポータルからマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請ができます。詳しくはこちら、QR コードがあります。7月の巡回献血についてお知らせします。問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話45-1114。献血バスによる巡回献血を行います。日程は、裏表紙の行事予定表をご覧ください。皆様の献血に対するご理解とご協力をよろしくお願いします。献血カードがアプリになりました。献血アプリラブラッドは、献血に協力いただける方へのサービス向上を目的としたアプリです。この機会にラブラッドへご登録ください。献血の予約ができる。事前に問診回答。血液検査の結果チェック。ポイントがたまる。Android、iPhone の QR コードがあります。献血はお助け健康スタンプラリーの対象事業です。民生委員、児童委員について知っていますか？問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話48-1116。民生委員、児童委員とは、誰もが安心して生活できるよう、地域の身近な相談相手として、暮らしを見守るボランティアです。困っている人を、行政や専門機関につなぐ役割も担っています。どんな活動をしているの？高齢者や子育て家庭の訪問による見守りや相談支援、福祉サービスの情報提供や必要な手続きのサポート、地域住民が集い仲間を作るための居場所づくり、子どもの登下校時の見守りや挨拶運動、地域の防災・防犯活動など、12月には民生委員・児童委員の一斉回線があります。活動に興味がある方、地域の力になりたいと思っている方は、市民福祉課までお問い合わせください。介護予防・配食サービス事業、受託事業者を募集します。問い合わせ、長寿支援課、地域包括支援センター、電話45-1197。介護予防・配食サービス事業とは、在宅での食事の調理が十分にできない高齢者に対し、バランスの取れた食事を定期的に提供するとともに、安否の確認を行うことにより、要介護状態になることを予防し、食の面から高齢者の健康維持及び自立に寄与した、住み慣れた地域で継続した生活ができるように支援することを目的として実施します。必要書類を揃えて、長寿支援課までご提出ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。暮らし・住まい。リチウム蓄電池等の適切な処分方法についてお知らせします。問い合わせ、環境衛生課、 環境衛生班、電話4号の1112。近年、全国各地でリチウム蓄電池等の混入が原因とみられる火災事故が頻繁に発生しています。火災により収集車や施設の稼働を止めざるを得ない事態になると、市民生活への影響は計り知れません。改めて分別へのご協力をお願いします。リサイクルステーション等に設置されている使用済み乾電池類の指定回収ボックスに出してください。腐食していても可。家電製品からバッテリー部分を取り外し、指定回収ボックスへ出してください。家電製品からバッテリー部分の取り外しが困難な場合は、不燃物類、金属類として出してください。燃えるゴミには絶対に入れないでください。市クリーンセンターへ直接持ち込まれる場合は、作業員へ手渡してください。充電式の家電製品例。携帯ゲーム機、インパクトドライバー、モバイルバッテリー、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ハンディクリーナー。道路にはみ出した樹木の伐採、適正な管理のお願いについてお知らせします。問い合わせ、建設課、管理土地対策班、電話 42-1112。個人が所有されている土地から道路に樹木の枝がはみ出していると、車や歩行者の通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故を引き起こす原因になります。特に倒木などは大事故につながることもあります。事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償を請求されることもあります。民法第717条。道路上にはみ出した樹木は、樹木が生えている土地の所有者の財産となるため、基本的に道路管理者で対処することができません。民法第233条。所有者で樹木などの適正な管理をお願いします。音訳は村田君代でした。